聖書を読みます。はじめに旧約聖書のイザヤ書第44章21節から28節を読みます。旧約聖書のイザヤ書44章は1134ページになります。イザヤ書44章21節から28節。思い起こせヤコブよ、イスラエルよ、あなたは私のしもべ、私はあなたを形作り私のしもべとした。イスラエルよ、私を忘れてはならない。私はあなたの背きを雲のように、罪を霧のように吹き払った。私に立ち返れ、私はあなたをあがなった。天よ、喜び歌え、主のなさったことを。地の底よ、喜びの叫びをあげよ。山々も森とその木々も歓声をあげよ。主はヤコブをあがない、イスラエルによって輝きを表された。あなたのあがない主、あなたを母の胎内に形作られた方、主はこう言われる。私は主、万物の作り主、自ら天を述べ、一人地を踏み広げた。虚しい印を告げる者を混乱させ、占い師を狂わせ、知者を退けてその知識を愚かなものとする。しもべの言葉を成就させ、死者の計画を実現させる。エルサレムに向かって人が住み着くと言い、ユダの町々に向かって再建されるという。私は廃墟を再び起こす、深い水の底に向かって乾けと言い、お前の大河を私は干上がらせるという。キュロスに向かって、私の牧者、私の望みを成就させる者という。エルサレムには再建されると言い、神殿には元いが置かれるという。もう一箇所、新約聖書のマタイによる福音書2章の4節から6節を読みます。新約聖書の2ページです。王は民の祭司長たちや律法学者たちを皆集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかと問いただした。彼らは言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています。ユダの地ベツレヘムよ、お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである。祈祷を捧げます。主なる御神様、アドベントの第二の手術を迎えることができまして、この捧げる技をあなたの前に私たちは行っております。この技をどうぞ祝してください。 あなたの救いを待ち望むその思いを一人一人に強く植え付けてください。イエス・キリストが貧しい者の中に生まれ、貧しい人たちと交わり、貧しい人たちを救われたことを私たちは聖書から示されています。あなたが権力を持つ者を追い出し、弱き者に力を与え、用いられるお方であることを私たちは聖書から学んでいます。あなたが小さなものを顧みられる神であることを私たちは旧約聖書からも新約聖書からも学んでいます。アドベントの歩みの中にもう一度そのことを確かめることができますように、過ぐる日、私たちは私たちの信仰の友である一人の姉妹をあなたの身胸に身元に返しました。あなたがその生涯を良しとされて神の国に入れてくださったことを信じています。どうぞ年頃にその魂を受け止めてください。寂しさ悲しさのうちにあるご遺族の上にあなたが慰めを平安を与えてくださいますように。共に学び共に過ごした日々を私たちもまた感謝をして顧みることができますように。私たちの命はあなたの御手のうちにあります。あなたが良しとされるまで私たちも精一杯この世でそれぞれの生を生きることができますように、豊かな導きをお願いします。尽きません感謝と祈り、イエス・キリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。旧約聖書のイザヤ書を中心に学びます。今日のイザヤ書のテキスト44章から48章にかけて、ペルシャ王キュロスという人物についての叙述が続いていきます。43章などにもすでにその姿が浮かび出ているのですけれども、この人物はイザヤ書の40章以下のいわゆる第二イザヤと呼ばれるその書物の中ではおそらく主のしもべ、苦難のしもべという存在の次に重要視しなければならないと思います。キュロスについてはイザヤ書だけではなく他の歴史書にも記録があります。例えばヘロドトスの歴史書にはそのことが載っております。で、現在のイランにはそのお墓も残っていますので、歴史的にもかなりいろいろなことを知ることができます。キュロスは分裂していたペルシャを統一しました。バビロン、メディア、ルディアを制圧して大帝国を築きました。 バビロンにはネブカドネザルによって捕囚民となっていたイスラエルの民族がおりましたが、彼らを解放したばかりか、帰国を許可して略奪品も返して神殿再興にも力を貸すという、まあ、イスラエルにとっては信じられないような寛容な政策を行ってくれた王です。キロスの勢力圏を当時の地図で見ることができますけれども、改めて驚かされます。東はカスピ海、黒海、ペルシャ湾、地中海、そこから西の紅海に至る広大な支配地域を彼は治めました。けれども聖書の中でキロスの偉大さを強調しすぎるとするならば、イスラエルの神の存在は薄れてしまうかもしれない、そういうふうにある配慮をして、第二イザヤはあくまでもイスラエルの神がキロスという人物を用いてイスラエルを解放したのだという見方を貫きます。そのことを確認するかのように今日のテキストでは21節から23節にかけて、私を忘れてはならない、あるいは私に立ち返れ、私はあなたをあがなった、そういう調子で強く訴えています。そしてその上でイスラエルの解放、祖国の再建について語り始めます。現代の私たちは冷めた目で歴史を振り返ることができます。世界の歴史を書いた書物がたくさんありますので、私たちはそこから学ぶことができます。で、そのような書物を読みますと、ネブカドネザルの死後急速に衰退していったバビロンがペルシャの英雄キロスによって滅ぼされたのは時の勢いだというふうに簡単に見てしまいがちです。で、当時は今のように情報が溢れてはおりませんでした。情報は極めて少ない時代です。ましてや政治的な情報というものはかなり制限されていたであろうと思いますので、この捕囚民の中にあっていち早くバビロンの崩壊であるとかイスラエルの解放を予言したということは、この第二イザヤという人物の大胆さを示しています。で、その大胆さは今日のテキストに続きます45章の1節でも明確に現れています。第二イザヤはキロスを主が油を注がれた人と呼ぶのです。いわゆるイザヤ、第一イザヤはこのアッシリアを神の鞭と呼んだり、エレミアがネブカドネザルを神のしもべと呼んだりしたことはすでにあるのですけれども、油を注がれた人というのはこのメシアという意味ですから、はるかに踏み込んだ表現だと思います。 自分たち捕囚のために救いをもたらす人物なら、たとえ異教の王であろうと、この最大級の賛辞を呈してしまうこともためらわない、そういう大胆さがこの第二イザヤにはあります。それは捕囚というこのどん底の境遇に痛む同胞への愛が深く真剣であったことを表していると思います。22節には、私はあなたをあがなったとあります。24節でも、あなたのあがない主という主なる神への呼称が出てきます。で、当時の国際情勢を鋭い嗅覚で嗅ぎ取って、ペルシャ王キロスに目をつけただけでも、第二イザヤが凡庸でないことがわかります。しかも彼は政治的軍事的な救いだけを見てはいませんでした。もしそれだけならば、彼を扇動的なデマゴーグと呼ぶことも可能かもしれません。しかし第二イザヤは宗教的に船舶で民衆にこびるような、そういう類の預言者ではなかったのです。彼の救いへの確信はセンチメンタルなものではありません。エレミアやエゼキエルと同様に、救いについての明確な根拠を持っていて、亡国というこのイスラエルへの神様の審判がイスラエルの罪の結果であるということをはっきり自覚しています。その罪の処理なくして、イスラエルの未来はないことを確信しています。ですから彼はその罪の処理の問題に踏み込んでいくのです。それは彼の信仰の独特な深さ、宗教的なセンスを物語っています。どうしたら救いが与えられるのか、神様の無制限の愛、無条件の許しという、そういう基本線はホセアやエレミアやエゼキエルと変わりませんけれども、同時に第二イザヤはイスラエルの罪が何としても処理されねばならないということを確信しているんです。実は罪はあがなわれなくてはならないというのは、イスラエルの伝統的な深い宗教的な思想でした。レビ記を思い出してください。で、そこには犯された罪の贖いとして、この捧げられるべき犠牲の数々が延々と書かれています。で、私は聖書の背景をよく知らないときに、レビ記やあるいは歴代史という書物を読みましたが、ほとんどその意味が分かりませんでした。漫然と読んでいると、実に退屈極まりない、そういう箇所です。しかしゆっくり考えていくと、それは実に見事な体系であることが分かります。その体系の根底にある 罪は血をもってあがなわれなければならないという信仰は、古いものですけれども、実に大事な考え方であることに私たちは気づくのです。ヘブライ書の記者が、血を流すことなしには罪の許しはありえないと書いておりますけれども、その通りだと思います。そうした伝統的な深い信仰思想を第二イザヤは主のしもべの歌という独特な考えで表現しました。49章の初めの部分とか53章の初めの部分はその代表です。でもうすぐクリスマスですけれども、そこでこの主のしもべの歌を読めば、救い主イエス・キリストの姿がくっきりと浮かび上がってきます。罪のあがないということに関して、まるで十字架のイエス様を先取りするかのように予言しているということは本当に驚きです。ところで25節にはこの占い師を狂わせという表現が出てまいります。で、古代には超自然的な力が人間を恐れさせました。で、現代では科学とか医学とか呼んでいる分野も、古代では魔術や占い、あるいは口寄せという役割を果たしたのです。私たちは一口に預言者と言いますけれども、そこには口述をした預言者の時代から記述を残した預言者の時代への変遷がありますし、どの時代の誰から一体預言者と呼ぶのかという問題も出てきます。一応アモス以後の預言者を私たちは記述預言者と呼びますけれども、そういう時代になっても偽預言者はたくさん出ました。で、彼らは信仰だけでなくて政治の世界にまでも影響を及ぼしたのです。イスラエルのカナン入りから王国の建設を経て、それ以後もずっと唯一神ヤハウェと魔術との戦いは繰り返されています。例えば初代の王であるサウルは、預言者のサムエルを殺そうと口寄せや占い師を国から立っていたのに、彼女たちにその排斥を頼むのです。占い師であったバラムを殺すヨシュア王の意図も魔術の克服でした。で、捕囚の地であったバビロンは魔術が盛んだったのです。で、その魔術の中には今でいう科学的な要素も少し加わっていたのですけれども、捕囚占いなので、この国勢が大きく影響されていたと言われています。現代の天文学の土台となっていますから、当時の星占いを 花から馬鹿にすることはできませんけれども、しかしその占いは政治的な影響力を持っていました。イスラエルの民はバビロンでこの囚われの身となっていたわけですので、心が弱くなることがたびたびあったろうと思います。で、そういう時には魔術へ傾いてしまうということもあったかもしれません。しかし第二イザヤは非常に冷めた信仰を持って捕囚民や支配者を導こうといたします。申命記は夢見がちな預言者に対して、あなた方をエジプトの国から導き出し、奴隷の家からあがなわれた神という歴史を持ち出しまして、神様の啓示を示しましたが、そういうことを第二イザヤは行ったのです。預言者、特にこの偽預言者と呼ばれる人たちの占い、そうしたものが人々の心を惑わそうとするときには、それに便乗して政治家や宗教家が貧しいものからさらに搾取しようと動き出します。バビロン捕囚の時代というのはそういう時代だったのです。で、経済状況が悪化しますと怪しげな終末論が流行ります。やはりそういう傾向があったろうと思います。そうした信仰的に見て危険極まりない状況に捕囚民は置かれていたということをまず理解しておかなければいけません。バビロンの占い師たちは宮廷にまで入り込んで政治を脅かしました。25節を読んでおりまして、私はバビロンのそのような危機を考えながら、現代にも同じではないかと思いました。例えば現閣僚が所属します、20人のうち19人が所属しております神道政治連盟という政治団体があります。神道ですからね、神の道です。で、神道の精神をもって日本国の国政の基礎を確立しようというのが彼らの謳い文句です。だから宗教的なんです、すごく。で、彼らはその神道の神の真意を奉じてこの国に経済繁栄をもたらそう、暗黒の建設を競おうと目指しているわけです。ですから 2.11 の日が来ますと、ここぞとばかりに今日は建国記念日だと強調するのです。そしてあちこちで奉祝行事を行います。日本キリスト教団はそれを認めておりません。私たちは信教の自由を守る日とその日を呼びます。神道政治連盟のメンバーは教育直後まで持ち出しますから、それはもう戦前回帰と見て間違いはないだろうと思います。で、そういう明治以降のその国家神道という 宗教性を帯びた思想が政治に食い入って今の政権が運営されているということなのです。で、これはやっぱり大変なことだと思います。ですから話は紀元前のことだけではないのです。第二イザヤは当時の口寄せや占いの横行に対して明確に迷信打破を打ち出しました。唯一神ヤハウェへの信仰を土台として新しい歴史の創造をもって諸国復興を推進していったのです。その予言の中で彼ははっきりとバビロンの滅亡ということを示しました。そして新しい神のしもべ使者を登場させて諸国イスラエルの再興を予言したのです。27節には深い水の底に向かってという表現が出てまいります。何やら分かりにくいんですけれども、この水の底は淵というふうにもある聖書では訳されています。非常に珍しい語です。で、この淵と訳されている語にはいろいろな隠喩が含まれているというふうに見られています。まずこの第二の出エジプトとも言うべきこの出バビロンに関して、かつてあの紅海の水が乾いて海を渡ったモーセに率いられたイスラエルの民を思い出すことができます。紅海の水は真っ二つに割れて彼らが通る道が開かれたのです。紅海に代わっておそらく第二イザヤが考えていたのはユーフラテスの川を渡ることだということだったでしょう。そこを図書することを出エジプトに重ねているわけです。メソポタミアというのは川の間という意味ですから、当時のバビロンはこのユーフラテス川とこの無数の運河によって文化を築いていた都です。そのバビロンに川の水を干してそこを渡るという発想は文字通りその川の死、バビロンの死を重ね合わせているわけです。そのようにして口寄せや占い師であるバビロンが干上がって滅び、しもべや使者たちの言葉の成就としてエルサレムの再建を暗示的な歴史展開として記すのです。そしてその後異業の推進者、その異業の推進者としてキュロスという人物が第二イザヤによれば牧者として登場してきます。28節にはキュロスについてこう書いてあります。私の望みを成就させる者という、エルサレムには再建されるといい、神殿には元井が置かれるという、キュロスを牧者であるとか油注がれた人と呼んでいることについては先ほど述べました。まあ、外国のこの王をですね、そう呼んでいることには確かに抵抗感も あるのです。しかし第二イザヤはキロスに熱狂的な希望をおそらく抱いていたのでしょう。政治家や王としての象徴が旧約ではどうしても強くなりがちですけれども、本来旧約の神様はこの聖堂を乱す王に対して警告予言を持って自ら牧者として来られるお方でもあります。予言書というのはそういう姿を示しています。ですからキュロスを牧者と呼んで第二イザヤははばからないのです。キュロスに熱狂的な希望を抱いていたその気持ちは私たちにもわかるような気がいたします。そして何といっても牧畜というのは当時の中東諸国のなりわいでしたから、牧者と呼んだのです。キュロスがちりぢりになったイスラエルの民へこの集合と帰国とを計画し、それを実現してくれたというのは事実ですから、第二イザヤはためらわずに彼を牧者、主が油を注がれる人と呼んだのです。キュロスの政治的な寛容さによってイスラエルは復興しました。エルサレムの町は再建され、神殿もやがて復興していきます。そして神様の真の目的はそこから始まるのです。立派な神殿が立った、それは人々の目を奪いますけれども、そういうものよりも人類の救済はベツレヘムの馬小屋に生まれたメシアの出現によって成就するんです。イエス・キリストという大牧者がこの世に来て、良い羊飼いとして、良い羊飼いは羊のために命を捨てるという道を選ばれるのです。皆さん、クリスマスを前にしてもう一度主のしもべと呼ばれる箇所を読んでみてください。イザヤ書の49章とか53章とか、その時に私たちにも主のしもべとして、苦難のしもべとして第二イザヤが誰のことを述べたのかがはっきりとわかると思います。神様ははるかに時を超えてイエス・キリストを神のしもべとしてお立てになりました。クリスマスはもう間近です。天使の声がもう聞こえ出しています。共に祈りたいと思います。主なる御神、古の偉大な預言者の言葉を読みました。あなたが人の思いをはるかに超えて、その御旨を実現される歴史の導き手であることを思います。あなたはベツレヘムの貧しい馬小屋にメシアを、本当のメシアをお送りくださいました。私たちは今そのメシアに出会う道を歩んでいます。どうか私たちにイエス・キリストの真理をお示しください。主イエスが歩んだ道をはっきりと示してください。私たちが信仰によって知恵と勇気を授けられ、 救い主をお迎えする世にふさわしく、この世を整えるために働くことができますように。あなたは過日私たちの一人の信仰の友をお召しになりました。どうぞ年頃に姉妹を迎えてくださいますようにお願いいたします。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ちいただきまして、賛美歌の156番、目を上げ私は見るを歌います。